清流豊川のほとり、白い校舎のその中に個性豊かな頭脳がいっぱい、学生たちと青春を燃やしています。創造先生カタログ、この時間は豊橋創造大学および豊橋創造大学短期大学部の先生を一人2週ずつじっくり紹介していくコーナーです。今日は先週に続いて保健医療学部看護学科の榊原千佐子先生に聞きます。
なかなか皆さんには馴染みのないかもしれない保健師さんという職業になる学生さんを今育てていらっしゃる。
はい、そうです。
先生も実際に14年間第一線で活動されてて、まあ、前回は保健師さんとは何ぞやというね、あ、人間関係すごい難しい職業なんだなっていうのを、まあ、人間関係どの職についても大変ですけれども、はい、特にその方のこのプライバシーなところに突っ込んでいく分、いろんなところで大変なことが多いとお伺いしました。さて、先生、学校では実際に授業どんなことを教えてらっしゃるんですか？
はい、私は公衆衛生看護学を担当しておりまして、概論とそれからシステム論という、科目を担当しています。まあ、学生自身も保健師に会ったことがない、聞いたことがない、でも保健師コースに入ってきた学生さんたちに、いかに学生が、保健師とは何ぞやということをイメージできる、授業を、したいと思っていますが、ただやっぱり保健師っていうのは数字、いろんな統計から見て人々の健康を考えるということも考えなきゃいけないので、学生にはちょっと、非常にイメージしにくい科目かなっていうのが私の中の悩みでもあり、でもそれがやりがいでもあります。なので学生には、まあ、ちょっと教科書の宣伝にもなってしまいますけれども、国民衛生の動向を熟知しなさいということをいつも言ってて、愛読書は国民衛生の動向というぐらいに頑張りなさい。ただその、テキストを見ると、テキストというのがもう本当に、まあ、普通にどの看護学生でも持っているものなので、ここで話しても結構かと思いますけれども、それを見たらうんざりするようなテキストになります。ただそれを見るのが楽しいと思えるようになってほしいと思います。
今先生のお隣で、ね、この後出てきますけど、学生さんがいるんですけど、すごい大きくうんざりするっていうところでものすごいうなずいてましたけど、でも看護系の学科にいらっしゃる学生さん、皆さん持っている、
はい、まあ、皆さん簡単なテキストの、ものになる学生もいるし、やはりちょっと声だけではわからないので、
あ、ありますね、
はい、あります。
これが国民衛生の動向、
毎年毎年出ているもので、はい、これが目の前にあるのが2015と2016ですが、これが毎年毎年新しくなっていきます、はい、なので見ていて楽しいものではありません。
A4 版なんですけど、結構分厚くて、厚さもどうですかね、3センチぐらいの分厚さが、
そうですね、
500ページ以上ありますからね、
はい、あります。
でも表紙はね、普通に沖縄とかそんな感じの、
はい、綺麗です、
ね、
は
い、島の風景、なんか伊勢志摩サミットとかあったあたりみたいな感じのね、
はい、あります、
写真が写ってるんですけど、
はい、
中見ると、今私パッて開いたところすごいページだったんですけど、死因の概要とか書いてあって、死因分類っていうのがあり、でどういう死因で、悪性新生物とか心疾患とか、なんか保健体育の授業で習ったみたいなね、日本人の死亡原因のナンバー3みたいのが載ってたり、グラフがあったり、これが毎年出る、
はい、
中身の数字とかグラフも変わってくる、
変わってきます。なので昭和20何年からだったと思うんですけれども、ずっと毎年毎年出ています。でこれが積み重なって、今日本人の健康とはこういう動向ですねっていうお話をします。でもその動向でも一人に関わっていく、で家族に関わって、集団に関わっていく、日本の、人々の健康はどうなんだろうかっていうところを見ていきます。なのでまず人口を覚えなさいから始まっていきます。
毎年変わりますよ先生、
はい、
毎年変わりますけど、
大きな数字を覚えなさい、細かい数字じゃなくて大きな数字で物事を俯瞰的に見て、そして虫の目で人々を観察しましょうということなので、やっぱり大きな目っていうのが、俯瞰的って、まあ、聴感的ですけれども、鳥の目になれますかって。でも学生さんにその話をしてもピンときません。でもそれは忘れてももらっても結構なんですけれども、卒業した後 ちょっと自分が引いた時、上からものを見ましょう。上から目線ではなくて、上からものを見て全体を捉えましょう。その中のお一人ですよね、この方は、って考えていけば、非常にこのグラフの中の、グラフで言うと数字だけれども一人なんだって、ここから人を想像してほしいですね。
なるほどね、はい、じゃあ手元のこのちっちゃいところを見てるんじゃなくて、もっと大きなところから、そうそうそう、で大きなところから見てって絞って絞って、今ここだよっていう、
そうです、
我々のレポートと一緒ですね。
そうです
ちっちゃなところから見ても分かんないでしょ、
そうです、はい、
ことなんですね。だからこの国民衛生の動向 の、ね、この500ページ以上ある本が、学生さんたちが、あ、なるほどねっていう、こう雑誌感覚で、
そうです、
開けるようになることを先生は望んでいらっしゃると。
そうです、分かんなかったらここに戻りましょうって。そしてもう一度、ここには看護というものが、看護という言葉がないんですけれども、うん、ここから看護を考えましょうねっていうことになります。じゃあ死因が悪性新生物が一番多い、じゃあそこから考える看護って何、病院の中での看護、それから自宅で帰った時の看護、そして健康な時の看護は何だろうということになります。まあ、最近私も、悪性新生物怖いです、実際は怖いです、なのでピロリ菌の検査をしました
なるほどね、
まあ、異常はなかったのでほっとしたところなんですけれども、でもやっぱり人に教える以上、自分の健康管理についても考えなきゃいけないよねということを思います。でもじゃあ自分が健康かどうかは分かりません、今は健康だと思っています、でも人から見たらどうなんだろうっていうのが健康診断につながってくるかなと思います。なので先週のお話は、保健師は高齢者と赤ちゃんの話をしましたけれども、プラス成人、働き盛りの人たちと一緒、そして若い人たちも今は元気だよねって、病気をしてもそんなに長く患うということはないかもしれないけれども、でも年々私たちの体は老化していく、その老化の仕組みは明らかではないかもしれないけど、治りにくい体になっている、でも治らないけれども治したいというお気持ちが持てるような健康づくりというものにつなげていけばいい、でも歩きましょう歩きましょうって言ったって歩かない、検診受けましょうって言ったって受けない、でもその人が歩きたい、検診受けようっていう気持ちになるように声をかけていくっていうのも保健師の役割にもあるし、そして今学生さんにお話ししていることが学生さんの健康づくりにつながっていけばいいかなと思います。私の時は保健婦の保健婦学校だったんですけれども、うん、その時に言われた、先生からの話で、みんなが保健婦になった時気をつけなさいね、体重は増やさないよ、今の皆さんのその20歳前後の若い時の体重維持しなさい、そして太らないようにしなさい、かつ痩せないようにしなさい、今が一番多分皆さんの健康が一番いいピークの時だから、その体重維持をしなさいって言われてます。ただそれは守れません私自身も守っておりませんし、守れないな、プラマイあります、うん、だけどもその言葉はずっとあの頭の中に残っている、非常に具体的で分かりやすかったです。
そうですね、不健康そうな保健師さんに健康になってくださいって言われてもあんまり説得力ないんですからね。
そうです、すごくお痩せになって大丈夫ですかって、まあ、心配されてその人が自分の健康を顧みるっていうのも一つかもしれませんけれども、でもやっぱり、お話しする保健師または看護師が元気っていうのが健康であるっていうことは大事なことなんじゃないか、それは病院でももちろん同じことになりますので、なので看護職って自分の健康管理も大事になってくるかなと思ってます。
はい、という、まあ、国民衛生の動向というね、この分厚い本の話から、こう保健師さんはね、自分の管理も大事っていうお話まで、ね、話していただきました。で実際に先生の元をこう卒業された学生さんたち、今看護学科の学生さんって一学年何人ぐらいいらっしゃるの？
約80名
の中で選ばれし15名以内が保健師さんとしての勉強を、
はい、しております。ただやはり、病院で働いてから保健師になりたい、うん、そして保健師の、就職先なんですけれども、主に市町村または県になってくるといつもどこでもタイムリーに就職先があるわけではありません、
はい、
なので、例えば、本学がある豊橋市、今年はたまたま、募集がありました、来年ありますかって言ったらない時もあります。なので本当にチャンスは限られてくるので、自分が行きたい市町村または県に入れるかどうかはその時によって変わってきます。 入れない場合が多いと思ってください、うん、でも全国的には保健師不足、やはり人気のあるところは、中核都市だとか政令市の保健師になってきます、うん、やはり、まあ、僻地というか非常に人口が少ないところの保健師は募集がありますが、なかなかそこでその市町村の人々と一緒に健康づくりしましょうと思う、学生が少ないのも現実です。なので一方で非常に就職先と選ぶ場所もあれば、就職先と選ばない場所もあります。そこが悩みです。まあ、これは同じ病院でも大学病院は人気で、一般病院というのが非常に、例えば高齢者が多い介護老人保健施設は人気がないっていうのも一つかもしれませんけれども、でもそこの場所じゃなくって自分は例えば看護師としての経験がなくても、私はいきなり保健師、市町村の保健師とか県の保健所の保健師で就職してほしいと思います。経験がないからできないっていうことはないです。そこで経験を積めばいいし、経験と知識で知恵を絞ってその人々の健康づくりに役立てばいいんじゃないかなと思います。
なるほど。本当にあの看護師さんはね、全国的にも足りない足りないっていうのはよく聞きますけど、保健師さんもそういう、例えばあのこの辺で言うと奥美川みたいな、
そうです、
はい、だと足りてない、来てほしいっていう声は強いわけなんですね、はい、
そうです。やっぱり、まあ、田舎に行けば行くほど人がいない、そして募集もそんなに毎年あるわけでもない、来てほしいなと思った時にやっぱり受験する学生がいない場合もあります。そうすると定員が、ちゃんと充足されないままにそこの市町村の保健師はお仕事をしているので、一人一人の疲弊感が非常に高くなっているのも現実にあります。なのでぜひあの保健師のコースを選んだ学生には、病院で経験しないと保健師になれないっていう考え方はなくていいですよっていうことを強く言いたいです。
というね、先週に引き続きラジオを聴きの皆さんもね、あの保健師さんって、まあ、お世話になっている方々は、あのあもう保健師さんにお世話になってっていうラジオを聴きの方ももちろんいらっしゃると思うんですけど、そうじゃない方なんかはね、特に保健師さんってどんな仕事をしている人なのか、どういう人なのかっていうのがすごくよく分かっていただけたんじゃないかなと思いますけれども、そんな榊原先生、あのお休みの日とかは何されてるんですか？
そうですね、あの、まあ最近猫を飼い始めたので、
はい、
猫を遊ばせています。
猫を遊ばせている、
はいはい、猫を遊ばせるのが私の家での役割で、どんな遊び方かっていうと、うん、最初はゴルフボールで遊ばせたんですけれども、ゴルフボールを猫があまりにも勢いよく蹴るといろんなところに大きな音がし、そして家具が傷み始めたので、ゴルフボールからピンポンにしました。ピンポン玉にして、そしてコトンコトンと遊んでます。で、遊ばせないと太ってしまったので、ちょっとダイエットフードを与えつつ、そしてピンポンで遊ばせて、少し猫のダイエットに今は勤しんでおります。
なんか先生、あの休日の日の過ごし方もすっかり保健師さんですね。
そうです、はい、
こういろんなことをやらせてみたりとか、はい、様子を見てみたりとか、はい、健康管理をしてみたりとか。
そうです、猫の管理、健康管理も大事だな、まあ、自分が死ぬ時までちゃんと、先に死ぬだろうとは思いますけれども、猫と、今は遊んでる時がとっても楽しいです。そして、まあ、甘えてくるので余計可愛いなと思いますし、それから、あ、猫も太るんだなっていうことがよく分かりました。食べ過ぎは良くなかったです
なるほど。私は榊原先生ってお休みの日も保健師さんなんだなっていうのがよく分かりました。他に何かご趣味とかはあるの？
はい、あとは、まあ、国内旅行が趣味になっています。
あ、外国には行かれないですか？
そうですね、言葉がなかなか通じないということと、それから通貨の単位も違うし、なかなかすぐ計算ができないので、日本円だったらいくらなんだろうなんていうことを考えてしまうと、ちょっと二の足を踏んだりと、まあ、一番の大きな問題は言葉です。はい、
国内旅行と、
はい、そうです。旅行
と最近どこ行かれたんですか？
最近は、沖ノ島に行きました。はい、
もう一回行くと結構長い間いる派ですか？
そうですね、4、5日っていうのが長いとは思いませんけれども、できるだけ一箇所にとどまって、まあ、レンタカーを借りたり、それから、まあ、そういう島に行くときはフェリーに乗ったりして、そして、ぐるぐると同じところを回っています。
いいですね、そういうのもね。
そうですね、
ツアーでバーって行ってわーってやるよりも、
はい、
こうちょっとのんびりゆっくりと。
そうですね、北海道に私も、働いていたので7年間ぐらい、やはり北海道だと片道300キロぐらい走ってようやく目的地に 通じていきます。で、北海道の国内旅行を見ると、こちらに行くと多分キツネ、北キツネ牧場がありますってバスガイドさんは言うんですけれども、横を向いたらはい見たつもりっていうのが多かったので、なのでやっぱりそこに行ってそのものを見て、そして同じところかもしれないですけれども、四季を通じての変化っていうのもあるので、行ったことあるところだけれども季節変えたら、あ、見えるものが違うっていうものだとか、それからこの間多分ここに何語ってたんだけれども今ないよねっていうのを、やっぱり自分の目で確かめたいわけじゃなくて、あ、違ってくるんだっていうのが、あの、実感するのが好きです。なのでそういう実感をしたいので、国内旅行が主ですけれども、旅行でフラフラといろんなところに行きたいし、行ってきました。
なんか先生、そのあたりもやっぱり保健室なんですね。
そうなんです。
人の成長を見守るかのように、こう世の中の移り変わりも見守っていきたいという。
そうです。
自分の目で確かめたいと。
そうなんです。まあ、ネットで最初はいろいろ調べていきますけれども、じゃあ実際に、あ、やっぱり違うよねっていうこともあるし、それから東北の震災があった時、私北海道にちょうどいまして、非常に揺れました。揺れた後、あ、こんな大きな地震があってと思って津波の映像を見たりして、やっぱり北海道から東北は近いのでフェリーで行った時もやっぱり実感しないと、匂いもそれから風景も自分の中に残っていかないし、テレビで見る、それから情報だけを知るんじゃなくって、あ、ここの人たちどんな風に逃げたのかなとか、それからよく見たのは学校の時計ですね。時計が何時に止まってたんだろうかと思うと、そういうのを見てできるだけ記憶に留めたり。一番印象的だったのは津波だけじゃなくって、そこで火事もあったと思うんですけど、焼け野原のところに、めったに見られないすごく綺麗な鳥が来て、なんていう鳥か忘れちゃったのが今残念なんですけれども、あの、来て、あ、人がいないと自然に帰っていくってあっという間だなっていうのが分かりました。あ、もうこんなになんか油臭い海のところ、油臭い水のところにもちゃんと自然は帰り始めてる。それから小さな川だったんですけど、鮭が帰ってたんです。鮭が帰ってて、あ、もうここに人はいた時はもう帰ってたんだけども、自然ってすごい速いスピードで帰ってくんだな、戻るんだなっていうのも実感した。でも人はそこになかなか戻らないのも一つあるんだなっていうのが分かりました。
本当にあの視点がなんていうのかな、お母さんみたいですね。
そうですか。猫のお母さんですけどね。
こうついついでも頼りたくなる感じで、でもあの心を育てて育んできたのがやっぱり保健師さんからのご経験とか、学生さんにそうやって、
そうですね、はい、あの住民の人に教えてもらいました。下手な健康教育をいっぱいやったので下手くそとも言われました。そんなこと聞きたくないよとも言われたし、それから一生懸命話してたらその人耳悪いから聞こえないよとも言われました。なので、あの失敗をいっぱい重ねるチャンスを与えてくれた、あの職場の人たち、それから住民の人たちも我慢して付き合ってくれたので、でも我慢して付き合ってくれた分、自分がダメだっていうことが分かって、その分は他に次は学生さんにお返しができたらと思います。ただその気持ちはいつもあるんだけれども、すぐ、学生さんが勉強しないと、なんで勉強しないんだっていう怒りの方が勝ってしまって、ついついきつい調子で話すのが日々反省しております。
はい、先生の希望は国民衛生の動向を愛読書にしてほしいという、はい、ことでしたね。はい、ということで前回と今回に、かけてですね、保健師さんのとは何ぞやというお話をいろいろ教えていただきました。豊橋創造大学保健医療学部看護学科の榊原先生でした。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
創造先生カタログ、先生レビュー by 学生。
豊橋創造大学保健医療学部看護学科4年の、坂田香恵と申します。私はあの保健師の、就職を目指して頑張って大学に来ているんですけれども、やっぱり就職がさ、あのラジオのお話の中でもあったと思うんですが、 ぱりなかなか難しいっていうところもあって、本当に何度も相談に乗っていただいたりとか、本当にどういう風に考えていったらいいとか、どういう風に話をもしていったらいいとかっていう風に、本当にすごく分かりやすくいろんな例えを使って相談に乗ってもらって、本当にすごく就職活動がすごく充実したものになりました。本当にすごく感謝しています。で、ちょっと他の人と榊原先生ってどんな食べ物で言ったらどんな感じの先生かなっていうふうに話してみたんですけれども、なんかちょっとポリフェノールの高いチョコレート分かりますか？一見ちょっとこう食べてみるとなんかんって思うんですけれど、ね、苦味が多くてちょっとあれって思うんですけれども、やっぱ食べていくとだんだんこう甘みが出てきて深い味わいになってきてっていう、すごくその人と二人で、あ、そんな感じかもねっていう風になんか納得しました。そんな感じの先生です。
カタログいかがでしたでしょうか。来週は豊橋創造大学保健医療学部理学療法学科大学院健康科学研究科金井明先生を紹介します。収録を行った大きなフォトスタジオみたいな部屋はどんな人の動きも取り込んでしまうすごい部屋なんです。一体そこでどんな研究が行われているのか、金井先生のお話をどうぞお楽しみに。